いや、素の AI はちょっとまた異次元な AI に出てきちゃいましたね。
ほう。
まあ、素のって呼んでいいのかは分かってないんですけど、また新しい AI の話をしなきゃいけなくなりました。はい、あのタイトルにもある通り、最後の振り返りをしたいんですけど、それを差し置いてでもしなきゃいけない感じのレベルでちょっとドン引きしてるんですけれども、
はい、
作曲 AI の話です。で、以前はサウンドローというサービスについて紹介してたんですけれども、今回は新しい別のサービスとしてスノー AI というものを紹介します。で、この AI すごいところがですね、歌い手も入ってると、曲だけじゃなくて声も入れられるという AI になっていて、またその曲調のパターンとか作れる曲の範囲や種類っていうのがサウンドローと比べてもはるかに広く、またその歌詞とかどういう風にどんなテンポで、曲調を作っていくかとか、割と細かめの指示もプロンプティング的にできるということも相まって非常に話題になってますと。で、せっかくなんで、あのリカログっていうポッドキャストサービスに対しての歌詞を適当に考えてもらって曲を作ってもらいました。今流せますかね。
あ、こちらで、
うん、配信に乗っけられるのそっちだけなんで
準備してなかったねという感じですけど、
スラックのところの MP3 そのまま再生してもらったらいいと思います。
はいはい、いけると
思います。うるさすぎるかもだけど、うん、
ちょっとうるさすぎたらごめんなさいね。
はい、
これ乗ってるかな、ちょっと見てみよう。入ってるっぽいかな。うん、入ってますね。これはなんですよね、プロンプトなんで歌詞とかを直接打ってるわけではないですね。
歌詞は直接打ちましたね。
あ、打ったんですね。あ、なるほど、
うん、
でそれを、音楽に合わせてこう歌ってくれる感じ。
そう、
はいはいはい。あ、なるほど。
まあ1分20秒がマックスって言ったところがあって、まあこれからっていうサビのところで切れちゃうのがすごく悲しい感じではあるんですけれどもまあ、歌詞もチャット GPT とかに、はい、書かせればいいだけの話なんで、まあ、割かし誰でもちょっとした音楽を作れる時代が来始めたなということで、すごくインパクトがありますね。
はいはい、
以前のサウンドローだとあくまでも BGM 的というかストーリー性はあまりなく、基本的にはその曲調の繰り返しをどう組み合わせるかっていったところですけれども、まあ、この内容であれば、そのまままあ、どこかのコンテンツにしてもいいなという感じですね。で、利用規約的にも、まあ、有料版というか、プロフェッショナル版だったかな、とかに課金さえすれば、そのままYouTube とかに乗っけて、商用利用しても OK ということになってたので、まあ、この辺の技術が伸びていけば、フルの曲、3、4分の曲とか、普通に作れるんじゃないかなということで、個人的にはめちゃくちゃインパクトある AI が来たなというところですかね。
うん、そうですね。なんかもう声質も結構初音ミクさんとかで聞き慣れてるんで、特に違和感はないかなというレベルですし、まあ、うん、曲調に合わせて歌ってくれるんで、なんだろう、こう、うん、なんでしょうね、挿入歌的な使い方として十分クオリティとして担保できてるなっていう感じがありますし、まあ、なんなら こういう曲調がいいんですよっていう、何ですかね、あの、うん、プロに頼む前段階として、
うん、
まあ、自分で好きなものを好きな雰囲気まで持っていけるという意味でもかなり使い勝手は良さそうだなという感じですね。うん、
まさにそうでね、あの音楽のイメージとかってすごく感覚的で明文化する技術を持ってないことが多いので、こういうのでね、叩きを作れるのは非常に良いなと思いますね。
うんうんうんうん、そうですね。
このサービス、フリー版でもですね、10曲くらいまで1日作れるので、 まあいろいろ試しで作ってみたらいいんじゃないかなと思います。
はい、面白いです。
はい、ということで枕はそれくらいにして本題の振り返りの方に行きたいと思います。
はい、
はい、振り返りなんですけれども、まあ2023年いろいろ私たちニュース振り毎週毎週やってきましたと。まあ毎週やってる割には、インデックスが伸びてないところはあるんですけれどもまあその中でも私たち的にこれはやっぱり大きいイベントだったねとか大きいニュースだったねっていうのをちょっとピックアップして振り返りながら今年を締めたいなと思います。
はい、
で1つ目が H3 ロケットの打ち上げ失敗ですね。ラジオ的には3月の19とかに話していたネタで、H3 ロケットが、打ち上げに失敗した原因についての話をしていました。H3 ロケット自体は割と国内外からも注目を集めているロケットになっていて、搭載されていた衛星もなかなか、期待感のあるような衛星が搭載されていたので、まあ、それが成功すればかなり宇宙事業的にもガラッと変わりうるのではというような期待感も込めて、一般的なニュースでも強く取り上げられてたんですけれども、結果的に失敗ということでかなりインパクトのあったニュースかなと思って1個目ピックアップしてみました。
はい、これはまあ仕方がないことなんですけど、なかなか時間かかっちゃってますねと今見ても思いますね。はい、なかなか現状では打ち上げ再開に目指して今年度中に打ち上げで目指すと発表されているのが11月ぐらいにあったと思うので、まあ再開はしているんですけど、まあ丸1年遅れという感じですね。で原因に関しても何ていうんですかね、こうパリッとこれって断定されてなかったと思うんですよね。いくつかの候補まで絞れたんですけど、どれか一つというわけにはいかなかったんで、その3つ対策に、対策いくつかある対策に、全てに対策を施すみたいな感じで進めてる感じなので、まあなかなか苦しいところではありますけど、まあでも日本の基幹ロケット事業として大きいものなので、まあ対策取ってとりあえず打ち上げで成功してほしいなと思うところですね。はい、
そうですね。で、まあ、今年度のロケット打ち上げを目指しているけれども、衛星も同じレベルでスケジュールが追いつくわけでは当然ないと思うので、あの当時、まあ、今年の頭に打ち上げようとした衛星のスケジュール感とはまた別枠として打ち上げを試みるってことですよね、多分
だったと思いますね。どうしたのかな、この前というか、だから1年前初号機に乗ってたやつは多分もう作れてないので、
そりゃそうですよね。
別のタイミングでもう一回打ち上げ直すにしてももう一回作る必要があるというのと、あと何でしたかね、大学と連携、 JAXA が連携してるなんか、人工衛星とかも、なんかちょっとスケジュールがずれたんで、アメリカのロケットで打ち上げてもらうみたいなことを確かしてたはずなので、結構
そうですね、
バタバタバタっと崩れて、なかなか元の計画通りにはいってない感じはありますね。はい、
そうですね。なんで、まあ、次がうまく成功してくれれば、その後の計画とかもまた自分たちの思い通りといったらあれですけれども、自分たちの やりたいように計画立てしていけるはずなので、まあ、次こそはぜひとも成功してもらいたいという感じですかね。
そうですね、まあ、JAXA は H3 だけじゃなくてイプシロンの方でもまだちょっ と,、打ち上げ直してないので、そこら辺も含めてちょっと頑張っていてほしいなというところです。
はい、ということで、まず1点目はそんなところでした。で、2つ目がですね、今年の、まあ、今年度で言えば上期あたり 4、5、6 月あたりにやってたのがリカログのバージョン2へのアップデートですね。で、いろいろアップデートしたんですけれども、まあ、まずは、表示させている通り、まあ、画像の背景を変えたりですとか、プラットフォーム、上げているコンテンツとして、記事の内容をすごく 簡素化したシンプルにして、まあ、より継続的に活動しやすい形にしたっていったところと、 BGM とかもあのサウンドローで自動生成した BGM に変えたりということで、まあ、最近の生成 AI をなるべくフル活用した形でリニューアルしたっていうのがありましたね。
うん、そうですね。だいぶ生成 AI 系によって見てはいるわけですけども、何ですかね、生成 AI でも一度作った背景からもう一回作り直した背景今使ってたりするんですけども、やっぱりここら辺も使ってみて思うのは習熟度が大変ですねという感じがいろいろあったりしましたね。はい、
そうですね。まあ皆さん生成 AI ね使われている中で感じる通りで、6割までは楽なんだけど、6から8割するのも大変だし、それ以上にするともっと大変で、ここをなってくるともう自分でフォトショップ立ち上げた方が早いのではみたいな世界になってくるという感覚があるのでまあなかなかね、生成 AI はそのいろんな人に使ってもらえる技術ではもちろんあるんですけれども、完成させられると技術かというとまだまだというような感触でしたかね。
うん、そうですね、うん、はい。まあそこら辺も含めて、まあせっかくこの媒体があるので使ってみてるという感じなので、またちょこちょこ変えていくかもしれませんというところですね。
そうですね、
はい。
クラスターをまあずっと使い続けているのも、もしかするとどっかでまた別のプラットフォームにってなる可能性があるのと、今使ってるこのアバターとかもそのうち生成 AI で作れるようになると思うので、まあそれでやってみるか、もう 3D モデル自体ももっとちゃんとしたものに一新するのか、まあちょっとその辺も来年度考えていきたいですね。
まあそうですね、うん、そこら辺もおいおいという感じですね。はい、
うん、まあメタ社じゃないけど、もっと私個人としては私のなんだろうな、リアル情報を規定にしたあのモデルみたいなのを生成する方が好みではあるので、まあちょっとそっちの方向で何かできることがあればなとか思ってます。
ああ、なるほど。ああ、それも面白いかもしれないですね、確かに。
うん、はい
はい。
で、次がですね、ラスト1マイル物流の話です。まあ、本当に今年、もう今週も先週もニュースになってたくらいの話ではあるんですけれども、ドローンによる物流というのが本当に本格化してきた1年だったなと思います。特に法整備周りがめちゃくちゃ進歩して、どのレベルのドローン搬送をどういう法律の枠組みにするかっていうレベルでしたっけ、概念が 1,2,3,4 みたいな段階分けをして、その人のいる区域か全くいない山間部なのかとかで、まあ、その、守らなきゃいけない基準、管理しなきゃいけ管理体制、ドローンの運航状況の管理体制とか、まあ、その辺の法律規制についてしっかり法整備が進んで、できるところからやろうということで、ラストワンマイルとして山間部とか本当に物流が死にかけているところ、災害時でなかなか物が届けられないようなところ、離れた島の上とか、まあ、そういったところにどんどんドローンが活用され始めて実証実験が進んでいると。でどの実証実験も、割と成功している実証実験が多くて、まあもちろんコストパフォーマンスの問題があるので、そのままあのそこにいるユーザーが支払える料金になっているかというとまだまだなんだろうなとは思いつつも、いろんな実例が着々と積み上がってきたのが今年1年だったかなという印象です。
そうですね、うん、ここに関しては何て言うんですかね、よく進んでいる方かなと思ってますね。うん、あのドローンが流行りだした時期に結構法整備でガチガチに固めてしまったので、まあ、なかなか流行るの難しいかなと思っていたんですけども、うん、まあその物流の2024年問題とかもあって、ここら辺は緩和する方向というか、国レベルでもその推進していく方向と現在はなっているので、まあ、そういう意味でも強力な推進になってきているのは良いのではないかなと思います。はい、まあロボットに任せられるところは任せられればいいかなという感じの認識ですね。でそうですね、まあコストが高い問題に関してはそのうち低減する見込みですし、 さっき言ってた24年問題で、うん、そもそも人間がいなくてそもそも破綻してしまうような状況が見えているので、うん、まあコスト高くてもそれこそその何らかの補助金で突っ込むレベルでもやりきる必要があるのかなと思っているので、まあ、そういう意味では成果が出てきているのは非常に好ましいのかなと思います、
うん、そうですね。で以前はそのドローンに重量物を運ばせるっていうので弾機構とかもすごく不安定だったりとか、あとは搬送できる重量物もめちゃくちゃ軽量のものしか無理とか、まあ、そんな形もいろいろあったんですけれども、最近すごく洗練されてて、もうなんかヘリみたいな形をして搬送力が十分あるドローンみたいなのがよく見かけるようになってきたので、まあ結構洗練されてきたなと思いながら見てますね、形状は。
うん、そうですね、やっぱそこら辺もちまちま実証実験やってきた成果だと思うので、
うんうん、
まあうん、そのノウハウが溜まってきてああいう形になるのは、まあなんというかあの現実に即しているなという感じがありますかね、うんうん、はい、
そうですね。ああいうのはもう根強くやり続けてきてくれたエンジニアたちの賜物感がありますね、
うん、
ドローンだけでいうと物流以外じゃな以外でもあの農業向けにね、農薬散布以外のところでも使い始めている種まきとか、はいはい、という話も私たちのポッドキャストの中でしていた通り、本当にドローンというのがちゃんと社会実装できる状態になり始めてきたなというのが素晴らしいところですよね。
そうですね、確かに今話してて思いましたけど、確かにあの、まあ、5G 系列とかの方面でもその需要というか、まあ、企業の需要ですけどこれは、
うん、
そのメッシュネットワークとかそういうところで需要というか、なんだ、まあ企業側からの提案があって、そういう農薬散布とかの、まあ、実証実験やりましょうという機運が高まってるっていうのもあるかなと思っているので、うん、まあそういう意味で言うと、なんていうのかな、時期が良かったのかもしれないですね、
うんうんうん、
一気にいろんな方面からの要求があって、それをまあ物流ドローンという業界が何ですか、吸収というか、まあ需要に応えられる状況になってきている、うんうん、という感じかなと思います、
うん、そうですね、まあ、この後に話すスターリンクとかネットワークも、まあ、今おっしゃってくださった 5G も含めて、インフラ面でも拡充が進んできたおかげで今だからこそ刺さってるという可能性は全然あって、それこそドローンの規制が最初に入った頃にはそのドローンが飛び交えるだけのネットワークインフラが正直ないっていうのはあったと思うので、まあ、そういった意味では着々と社会実装できる状態に進歩してきたのかなというところですかね。
そうですね、うん、まあここ 2,3 年でまだまだ進みそうなんで、ここも今後に期待大という感じですね、うん、
そうですね。はい、じゃあ次いきます、はい、次はリッスンですよね。あのこれは完全にポッドキャスト界隈だけのビッグニュース感があるんですけれども、リッスンというSaaSが出てきましたと。何をやってくれるかというと、ポッドキャストのフィードを登録しておくと、リッスンがあのApple Podcast のウェブページみたいな感じで、専用のポッドキャストサイトとして機能してくれますと。で、ただフィードからこういう新しいポッドキャストが上がったよって出すだけではなくて、リスンの中で Whisper という、まあ、OpenAI の文字起こしサービスを使って音声からテキストに変換してくれてますと。でテキストの変換をした上で どっちがどう喋ってるかっていう紐付けだとか、その喋ってる場所と音声ファイルのタイムスタンプの紐付けっていうのをやってくれるので、文字で見ながら必要なところだけ聞くというのが本当に洗練されたインターフェースとして出てきたということで、非常に便利なポッドキャストサービスが出てきました。まあ、スマホアプリとしてはまだなのかなとは思うんですけれども、まあ、一度ウェブでこれで見始めるようになると、まあ、基本的にはこれで見たいなと思うくらいの内容になってるかなと思います。
そうですね、うん、特にこの文字起こしとスピーカー分けと目次自動生成とかそういうところの、まあ、配信者側としての機能が非常に強力なので、 まあ、ちょっとありがたいですねとは思ってますね、うん、ちょっとあの面ってあんまりできてないですけど、うん
うん、正直こっちが賢くなりすぎたおかげで、私たちは自分たちの投稿ボスをシンプルにする決心がついたという感覚もありますから。
そうですね、
うんうん、まあ、免停してないのはその通りで、今日の振り返り会ですらリスンのところに行って検索するなんてことは一度もやってない時点でちょっとお察しではあるんですけど
はい、まあちょっとあのインフラというかサイトとしてすごく優秀なので、あの、はい、今後も使っていきたいなと思う次第ではあります。
そうですね、やっぱウェブアプリだからダメなのかな、なんかパッと普段の動線に入ってないのは何が悪いんでしょうね。
どうなんでしょうね。でもまあその配信者側から見るとこのやっぱパソコンでちょっと修正したいとかいう意味では大変助かるので、うん
うん、
まあそのリスナー向けの、まあ、スマートフォン用のアプリケーションみたいなの機能限定したものとかはあってもいいのかもしれないですけどね、うん
うんうん、はい、まあ、はい、改めて紹介しておいたので皆さんぜひそっちからも見てもらえるといいなと思います。
はい、
はい、次、量子コンピューターの実用化ですね。まあ今年の頭くらいから騒がせていた話です。まあ今となっては生成 AI のニュースにだいぶ食われてしまって、なかなか最近のトピックとして聞くこともなくなってしまったんですけれども、一応少ないながらも量子コンピューターがある程度使えるようになりましたということだとか、学習用教材として個人でも入手できるような量子コンピューターみたいなのも出てきたりということで、量子コンピューターのある意味、第一歩を踏み出した年だったのかなと。よく VR 元年とか言いますけど、量子コンピューター元年としてはまさしく今年だったのかなと思うところです。
そうですね、うん、まあ量子コンピューター元年になり得たのかどうかという感じありますけど、うん、まあそのラボだけじゃなく、ラボレベルだけじゃなくて、なんか一般的に使える、まあ、使おうと思ったら使えるパスがある、
うん、
レベルまで降りてきてくれたのかなという意味では、元年といっても差し支えないのかなというレベルでもあるかなと思いますね、うん、はい。まあ先ほど言われた通りに、その後半はちょっと AI に食われてしまって、あのブームがちょっと盛り下がってるというか、うん、食われてしまった感じはあるんですけども、まあ何ですか、研究界隈は全然ずっと同じように活動も活発化してますし、今ちょっと検索してみたら、理化学研究所で量子コンピューター、国産量子コンピューター初号機 A ロゴマークを決定みたいなニュースも出てますので、
うん、うん
うん、A ってのは英知の A とアルファベットの A をあれしてますね、あのもじってますねこれという感じですけど、まあそういう感じで国産でも、まあ、頑張ろうとしている勢力もありますし、今後その何ですかね、コストパフォーマンスの面ではまだまだあれなんでしょうけども、ノイマン型には勝てないでしょうけども、まあ研究が進んでいけば、まあここは量子コンピューターでやるべき領域だよねみたいなところが、
うん
うん、さらに作られることになれれば、まあスマートフォンとかに乗ったりすると、まあすごく良くなるのかなという感じがあるので、頑張っててほしいかなという感じですね、うん、
そうですね、先ほど言われた通り、生成 AI がですね、まあ、基本的には GPU リソースで運用されている、まあ、CPU ももちろん使えますけどというモデルで作られていて、計算リソースの使い方がもうそこの一辺倒になってしまっている。でそこを、まあ、できれば量子コンピューターに置き換えて、もっと早く大量のデータを扱ってモデルを形成できるようになればいいんですけれども、まあ、今そのいった生成 AI のモデルといったところのリソースの食い方に対して、まだ量子コンピューターの方はそこまでスケール性もないということで、ちょっと出遅れているというか、そこにうまくぶつかってれば今頃もう世の中は量子コンピューター当たり前だみたいな世界になってても不思議ではなかったんですけれども、まあそれはさすがにまだまだ先10年くらいの話かなといったところで、逆に言うと粛々とそこの、モデルが必要としている コンピューターリソースの使い方と量子コンピューターの必要とされるインターフェースの整合みたいなところが進んでいけば、まあ、研究してる人いっぱいいると思うんで、進んでいけば、まあ、そこでもう一度量子コンピューターが大きくドーンと膨らむ可能性はあるなと思いますね。
うん、まあ確かにね、何ですか、今流行ってる画像生成 AI とかも結局なんていうんですかね、あのネットワーク系なのである意味重ね合わせみたいなものなので、
うんうん、
ノイマン型よりはこうクラスタリングした、まあ、処理系の方が、クラスタリングって言っていいのかなまあ同時に並行して処理できる処理系の方が、まあ相性がいいといえば相性がいい気はするんですよね。まあ、ちょっと全然専門家ですらないのであれですけど、適当言ってますけど、はい、まあ、そういう意味では量子コンピューターで何かしらの AI 系を動かすっていうのは潜在能力としては抜群なの可能性があるので、まあできればいいですけど、そうですね、あんまり大規模にするのは現在の技術だとやっぱ難しいんじゃないかみたいなこう論文も出てたりするので、どこまでいけるかなというのはまだまだちょっと、あれですね、研究段階という感じですね。はい、
そうですね。で、まあ、先日の生成 AI の発表でもありましたけれども、逆にコンピューターリソースをあんまり使わない縮小モデルというか生成 AI の中でも、生成能力や品質は差し置いて、軽量化に努めているモデルというのもあるので、もしかしたらそういう小規模モデルを、はい、ものすごく高速なレイテンシーで回すみたいなところに、社会需要が出てくるとそこに刺さり始めるという可能性もあるので、やっぱり注目はしておきたいなという感じですね。
ああ、それはでも確かにありそうですね。そうですね、
結構ね、それはいいと思います。シンプルな回答でよくて、ただその回答を大量に欲しいケースですね。はいはい、例えば、まあ、パッドの思いつきなんであれですけど、日本人の名前を100万件作るとかね。
はいはい、
まあ、そんな感じの、本当にものすごく複雑な LLM モデルはいらないんだけど、単純に処理速度を大量に求めるみたいなね。そういうところで実用化されていくと面白いんじゃないかな。通信パケットの解析とかだとすごく刺さりそう。
確かにありそうですね。まあ、そこら辺もね、はい、はい、あ、はい、ちょっと頑張っててほしいなと思うところです。いいですか？うん、はい、大丈夫です。
はい、じゃあ次、インドの月探査チャンドラヤン3号ですね。先日も話をして、月に行く国がまた一つ増えましたよということで、インドすげーという話をしました。で、そのチャンドラヤン3号月に行ったといったところまで話してたんですけれども、その後も結構すごい活躍をしているという話を聞いたんですけど、今どんな感じなんですかね、これ。
ああ、はい、そうですね、チャンドラヤン3号はランダーって言うとあれか、現状月に着陸した探査機ですね。これはミッションを全クリしまして、はい、初期ミッション全クリしまして、その後ちょっと夜に入った後に、14日間あるんですけど、夜が、その後14日経った後に再起動しようと思ったらできなかったという感じで、ちょっとそこはペンディングされちゃってるんですけども、まあ、初期に当てられたミッションは全部クリアしたということで、まあ、100点満点中100点の回答という感じになってまして、まあ、素晴らしいなというところですね。で、それとは別で月を周回する、探査機の方もありまして、でそっちの方は、3ヶ月にわたって、解析をした後、おまけのミッションで地球の大気の分光観察系とかも持っているので、まあ、それを使おうということで月から地球へ戻ってくるというミッションを今、動き始めている感じですね。なのでこっちは100点満点中今120点ぐらいで、まあ、そのままいくと200点ぐらいに来そうだなという 段階になってて、まあ素晴らしいですねというところの状況です。
だから人類全体の進歩としてある、まあインドという新しい国が宇宙事業として一つ成功を収めたみたいな程度でとどまらず、大成功を収めたになりそうってことですよね。
まあそうですね、うん、まあインドとしても確かにこの、月から地球へ戻ってくるっていうのは将来的なその月からの、うん、例えばサンプルを取得してそれを持って帰ってくるサンプルリターンとかの、うん、時のデータというか予行演習にもなりますし、うんうん、まあ、そういう意味でも全然そのインド単体としてもかなり貴重なデータになる、実績を積めるという話ですから、
うん、
でもありますし、まあ地球全体を見てもあまりこういう専用されているものは少ないので、そういう意味でもまあ貴重かなとは思いますね、
うん、
はい、
うん、素晴らしいですね、素晴らしいですね。まあ同じ月関連だと日本だとハクトがなんかギリギリ失敗してしまったみたいなところもあったので、まあ、こういう、ね、成功イベントを自分たちのパワーにしてもう一度チャレンジ頑張ってほしいですね。
そうですね、日本はハクトはあれですけどスリムがまだ、今打ち上げて今どうなってましたっけって感じなので、
年明けとかじゃなかったでしたっけ、
そのつくのが、うん、なのでそっちに頑張ってほしいなという状況ですね。あ、出てますね、1月20日ですね、はい、
がそうですね、着陸予定、
着陸予定なので、はい、これができれば、世界の中でも5カ国目になれるということなんで、ぜひともちょっと頑張ってみてほしいところです、
うん、直近だとクリスマスイブになるかに月周回軌道投入になってますね。
そうですね、まあまあ、ここは大丈夫だと信じてもらいたいですけど、
まあさすがにここはね、
はい、うん、
はい、
はい、
まあ、そういった形で月開発もすごく今年は盛んだったかなと思います。中国の月探査ロボが、あ、探査が行ったのって去年末とかでしたっけ、
あれは去年じゃなかったでしたっけ、はい、
うん、そうかそうか、まあじゃあ今年としてはそれくらいな感じかな。
そうですね、はい、
はい、じゃあ続けて宇宙関連でスターリンク、今年はすごく衛星が大量に打ち上げられて、まあスターリンクの衛星が天体観測に影響を及ぼして社会問題になるくらいにはスターリンクの普及が進んだ1年だったかなと思いますね。
そうですね、うーん、で、なんていうんですかね、このスターリンクのすごいところはそれがもう一般のユーザーが使えるところも降りてきているところだなと思ってまして、すで、
はい、
にもうまあ、スターリンク社と直接契約でもいいですし au が、契約して au 経由で、まあ、要は普通の人が一般的に使っている携帯端末と同等のレベルで契約をして、通信ができる状態まで持っていってる、
うん、うんうん、
というところができていて、まあ社会実装スピードがえぐすぎるなという感じですね、はい、
うんうんうん、
でまあかつそうですね、やっぱりその地上の通常の通信網だとコストが採算が合わなくてなかなか普及できてないところとか、まあやっぱり山の陰になってしまってあんまり通信できてないよみたいなところとか家とかあったりするので、そういうところでやはりそのバックアップって 言い方があれですけど、うん、スターリンクの方で通信できるというメリットが現状でもしかも見出しているので、うん
うんうん、
まあなんと言うんですかね、うーん、かなりこれは通信業界としてはなんて言うんですかね、インパクトが大きかったなと今にして思うと思う次第ですね、はい、
そうですね、ちょっとこの辺は今後どうなっていくのか分かんないところではあるんですけれども、まあ国際グローバルなインターネット網が今までは海底のケーブルしかなかったわけですけれども、その宇宙越しができるようになったってことですよね。
そうですね、まあ全部宇宙越しにできるかっていうと通信帯域が全然違うので、まあ、それは無理なんですけども、う ただ、うん、そうですね、その経路が増えたことで全体的に、なんですか、通信可能な地域が増えた、うん、しかも安定して通信できる地域が増えたっていうのはやっぱり大きいと思いますし、そうですね、うん、地上敷設系と違って例えば災害があった後とか、
うんうん、
あとはその高灯とか船とか、うん
うん、
まあ空が見えるところだとどこでも使えますよっていうのはかなり強いので、はい
はい、
まあどこまで普及するか見ものですね、はい、
いや政府的にはなんかもうどうにもハンドリングできないネットワーク経路で国際間通信があるというのがどう対処していくんだろうなとか少し変な気苦労も感じちゃうところですけれども、
まあ確かにねそれは多少ありますけど、まあそういう意味で言うと昔から船舶用のイリジウムとかは、うん、あれはアメリカだと思うので、うん、そのアメリカのインフラに依存してたという意味では一緒といえば一緒なんですよね、まあ、ただそれがめちゃくちゃ衛星を打ち上げることでめちゃくちゃ帯域が増えて一般ユーザーが使えるレベルになってしまっているところは確かにちょっとあれかもしれないですけど、
うんうんうん、そうですね、本当今後どうなっていくかですけど、うん、結構インフラのコストも肥大化し続けているというか、まあ、5G もそうですし今後の 6G もそうですけれども、NTT や AU 個別に基地局作ってられないってなって、そこら辺のインフラ敷設コストっていうのは共同でやっていきましょうと言ってる中で、まあ衛星を数上げていけばカバーしていけると言ってるスペース X がとその地上のインフラ敷設で競争していった時にどういうその競争の世界になっていくのか、住み分けが生まれるのかとか、その辺5年後あたりが少し気になってくるところですね。
そうですね、うーん、まああんまり競合しないと思いますけどね、そこは、うん
うん、
むしろそのカバー率が上がって、まあそのまあドコモさんなり au さんなりがその 99% 到達しましたっていうのが早くなる、
うん
という意味で、まあ、すごく強力なアイテムなんじゃないかなと思うので、むしろ積極的に地上局の方が、手を組みましょうというだろうなという気はしますけどね、うん、
うん、個人的にはプランがあの通信帯域と上長化レベルごとのプランという割と技術とサービスのシナジーの強いプランに変わって行ってくれたらなという期待感だけあります。そのつな、
はい、
がる頻度というか SLA 的な話、1年どれくらいダウンタウンを、はい、タイムを許容するかっていうレベル間のサービスレベルで月額費が何段階かあるっていう、でその本当に、災害が起きても大丈夫という改正について、裏としてはスペース X が使われているみたいな世界、
はいはいはい、まあ、確かにね、そういうプラン出してきてもいいかなと思いますね。最近になってやっぱり大規模障害があって、うん、どうのこうのっていうのがやり玉に挙げられやすくなってきているので、まあちょっと、うん、コンシューマー向けにはあんまり受けは悪いでしょうけど、ただでさえ価格料金下げろ下げろと言われているので、うんうん、その法人向けで、バックアッププランみたいな感じで、まあ
うん、
デュアルシムでどことどこの回線プラススターリンクみたいなね
うんうん、うん、
感じにやってるのは結構需要ありそうですね、うん
うん、まあ、エンジニア的にはあの値段を下げろでもインシデントは一切許容しないっていうあのスタンスは結構胃が痛い話じゃないですか。
まあそうですけどまあそうですけど、あそこら辺は生命インフラなんでね、うん、
うん、という、うん、まあ、自覚もないまま言ってるのが辛いところだと思いますけど、
まあそうですね、
はい、まあまあまあ、はい、ちょっと脱線しかかったので、まあ、この辺のスターリンクネットワーク網も今年の割と大きなトピックでしたね。そういう意味だと au とかドコモソフトバンクそれぞれ1回は今年障害やったのかな大規模障害やったのかな。
そうですね、まあ、楽天さんもやってなかったっけな、
う
ん、
あ、
楽天もドコモ全部やってたと思いますけどね、うん、
そうだね、全部の会社が1年以内にあったのは今年が初めてくらいなのかな。 感覚的には、
うん、まあそうですね、表に出やすくなったのはあるかもしれないですね。なんかあの、障害があった時に何時間以内に報告しなさいみたいなのがあの規定として増えたみたいな話もあるので、
うん、
多分そこら辺でニュースになりやすくなったとかはあるのかもしれないです。
はい、
はい、
まあ、この件はこんなもんですかね。
そうですね、はい、
はい、でスペース X を話してあの話題に入れてなくてちょっとやっちまったなって感があるんですけどツイッターが X になったの今年でしたね。
あ、そうですね、言ってなかったですねとは思いますけど、
いや私たちにとってはどうでもいいニュース
X ね、ひたすら使いはづらくなってますね
解約しかしてないですからね、
はい、
いやもう皆さん卒業されてるとは思うんですけど、直近だとあれですね、他社のURL が表示されなくなって、Yahoo とかその辺もリンク貼れなくなりましたね。
そうですね、なんか暴走してんなという感じはありますね、そこら辺。
もう畳む気満々じゃないかって感じですけど、
うん、そうですね。
で、出てきたのがスレッズとかね、なんかいろいろありましたね。
出てきてますけど、なんか観測範囲ではやはりあまり、なんというんですかね、あの例えば企業の広報アカウントとかでもツイッターやめてスレッズにしてますよみたいなのやはりあんまり今のところいない、まだまだ X を使ってますというところが多くて、ね、うん、まあ、SNS ソーシャルネットワークなので、そのやっぱり人がいるところで広報するのが一番効果的なのはそれはそうなんですけども、
うん、
なんというんだろうな、なかなか大変ですねという感じがしますね。あのリツイートしてもらってもそれが他のユーザーに見えないとかいう状況のところで広報して、例えば果たしてどのくらい効果があるのかみたいなところもあったりすると思うので、
うん、そうですね。まあで海外とかだと分散型のマストドンとか、今出てきてるのはノスターっていう NOSTR っていうやつが出てきて、うん、なんか各ユーザーは自分の自己証明書を発行するところが一番最初の入り口になってて、エンジニアーって思いながら使ってますけど
ちょっと参入障壁が高いなと思いますけどまあそういうのができないと入れないという意味ではクリーンかもしれないですね、はい、
うん、発想はなんかブロックチェーン的で分散管理して、うん、でその各フォーラムとかのデータセンターを自分で建てることもできるし、誰かが建ってるのに入ることもできて、建てて運用しているとちょっとビットコインもらえるみたいなね、
はいはいはい、
まあそんな感じのサービスが出てきてて、まあ海外的には向いてるのもわからんではないんだけど、日本人的には受け悪いだろうなと思ってるって感じなのと、スレッズは言ったらわかりますけど、いわゆるインスタグラマーみたいな感じの、 あの自己承認欲求の高いポストが多すぎてうんざりするので、なかなか使い続けられないんですよね
まあそんなこと言ったら X もかなりひどいことになってますからね。そう、昔このラジオで言いましたけど、有料アカウントができたので、まあ、それでイーロンさんはそのボットを撲滅すると言ったんですけども、
はい、
うん、現状を見てみると、その有料アカウント、公式のチェックマークがついたアカウントのボットがバッコしていて、しかもそれが、公式アカウントとか有料アカウントなんで、リプライって言わないんでしたっけ、もリプライに
優先的に
表示されるんで、あ、まあ、リプライ欄を見るとボットばかりいるように見えるという状況になってて、
う
ん、完全に企画倒れだなというのが、うまくいくかなと思ったんですけど、そういうのは無理だったなっていうのは、まあなかなかボット運営会社をなめてましたねという感じがありますね、はい、
そうですね。ということで、あの今年は満を持して一つの大きな SNS が潰れる1年で、 SNS 難民が大量に発生し、いまだに行き先を見失っているという素晴らしい世界ですかね。
難しいですね。まあ X が完全に潰れないと無理なんじゃないかなという気がせんでもないですけど、
もうちょっとやはりがっつり潰れてほしいね。
そう、うん、もうちょっとがっつり潰れて、さっき言ってたその 企業の公式アカウントとかが移行するってレベルにならないとやっぱ厳しいんじゃないかなという気はしますけどね。まあにわたまかな、それは言い方が悪いか。人がやっぱ増える支配的な領域になって、その結果企業がインプレッションがあるからっていったらそっちに移行するが先ですね、はい、
そうですね、そうですね。まあなかなか今のこのツイッターの状況を見て後追いで行こうとなるようなメディアはなかなか出てこないですよね。まあどう見ても運営が大変なの目に見えてるし、
はい、
はい、ということでちょっとあの話題に入れそびれたんですけれども、そういった話もありました。
はい、
次はもう大躍進のベラボットちゃんですね
ちょっと趣味で入れさせてもらいましたけど、ここまで大躍進するとは思わなかったですね、はい、
思わなかったね。
前回のラジオでも話しましたけど、まさか CM の主役に抜擢されるレベルのキャラクター性を確保できるとは思わなかったので、なんと言うんですか、うん、ここまで来ると初音ミクさんレベルの10年選手になり得る逸材だなという感じですね
そうですね、今やってるスマートレストランエキスポ東京というのがあるんですけれども、はい、そこでもベラボットちゃんめちゃくちゃ推していて、おもてなし RX っていうおもてなしの文脈の中で登場するアイコンとしてもベラボットちゃんが使われていて、もうすでにあの一ロボットとか一商品としてではなく概念の世界まで進出しているベラボットちゃんなので、なかなかすごいですね。
流行りすぎですね、はい、
うん。ベラボットちゃんを出している DFA ロボティクスっていうところのブースにはベラボットちゃんのアイコンが置いてありますからね
もはや会社の顔となってる、はい、
まあそうだと思います。多分会社名よりもベラボットの方が有名なんじゃないですかね。
まあ実際そうでしょうね、うん、
うん。いやそうね。でこの前ちょうどシャブヨっていう、
はい、
スカイラークがやってるシャブシャブ屋さんに行ってきて、はいはい、ベラボット運用されてたんですけども、結構周りの人の反応を見てるとベラボット人気でしたね普通にあの子供たちがあの表情を見てあの親と話していたりとか、なんか女子高生がキャッキャしてたりとか、こんな一般層に刺さるんだと技術者目線で思いながら見てましたね。
やっぱ顔よ顔
すごい顔すごい
顔大事ですね、はい、
うん。ということでベラボットちゃんは本当、まあめちゃくちゃ台数売れてるっていう話をしたのは去年のポッドキャストだった気がするけど、今年も大躍進って感じでしたね。
そうですね、はい、あ今年の3月か4月ぐらいだったかな、そのスカイラーク系列でめちゃくちゃどう、うん、そう導入されているという話もあったんですけども、うん、まあ、そこから順調に伸びていってる感じがして、まあ素晴らしいというところですね、はい、
はい、というところで、では最後のネタですね、まあ、生成 AI って一言で言いますけれども、はい、今年の生成 AI はやばかったですね。他は VR 元年とかいろいろ言いましたけど、まあ、生成 AI 元年はまさに今年でしょう。
まあそうですね、
さすがに、
はい、う
ん、生成 AI 周りはもともと画像系でね、あの去年くらいからステーブルディフュージョンが盛り上がってきて AI 絵師みたいなのが出てきましたと。で去年までは AI 絵師なんてみたいな形もありましたし、 AI 画像による投稿みたいなのが排斥されたりとか、まあ、あってもそもそも認知されてないから需要がないので気づかれてないくらいの状態が去年まででしたと。で今年の3月くらいになって、その生成 AI としての画像生成能力が非常に上がって、コンテンツ出力能力が上がったっていうのと、まああまり良くはないですけれども、著作権を無視した特定の絵師だったりとか漫画家の、書きぶりを模したような生成 AI もどんどん出てくる中で、生成 AI の適使っていうのが、すごく強まったというのが1月2月くらいからありました。でそんな中で出てきたのがチャット GPT で、文字ベースでチャットしながら何か会話ができるらしいということで、 2月3月で GPT-3 が盛り上がりを見せました。で、その3をさらに超越する 3.5 が出てきて、 3.5 になると本当に人間のような会話ができうるぞということで一気に火がついてニュースで取り上げられるようになりましたと。で、今までこんなことできるのかって思ってたようなことが本当にチャットベースで簡単にできるっていうので 3.5 が盛り上がり、で、ただ 3.5 でもまだちょっといまいちだよねっていうのがいろいろあって、2021年までの情報しか使えないとか、回答がやっぱり不安定だったりとかして、まあそこそこできるけど、まあこんなもんかと言ってる中に GPT-4 が登場してきて、さらに度肝を抜いてきたという形で、オープン AI がすごく伸びたのが、まあ、今年の前半でありました。で、9月を超えてですね、怒涛のようにやってきたのが対抗馬となる AI のモデルだとか、AI サービスの対応で、オープン AI はマイクロソフトと提携して、最先端はオープン AI 本体で、安定インフラとしては Azure でという形でやってきたのが、AWS のところでも AI が使えるようになり、オープン AI 社から抜けて独立して作った会社のアストロピックという会社が GPT 相当のモデルを出してきて、で、メタ社や Google も新たなもの、ラマとかジェミニーとかそういった AI をどんどん出してきて、各社の AI モデル競争がすごく加速したっていうのが起きましたと。で、そういった中で文字列に扱う生成 AI 技術はすごく苛烈になってきたなと言ってきたところに、 OpenAI が出してきたのが音声と画像をインプットとして扱えるマルチモーダルな AI を作れましたよということで、また一線、飛び越えてきて、でものすごくまた盛り上がりですね、目と耳がついたというような表現で生成 AI が語られるようになり、より人間的なもの商品に実装する価値が高まって、今ガンガン実装が進んでいると、まあ、そんな感じで生成 AI が、なんだろうな、四半期単位で度肝を抜いてきた、まあ、そんな1年が繰り返されて、まあ、前回の話にあった通り私は大変疲弊しましたという1年でしたね。はい、
まあ激動でしたね。なんかまあ元年というかカンブリア大爆発感がすごいんですけども、ね、はい、まあやっぱり基礎的なここができるというところからの応用先の展開がめちゃくちゃ早かったなというのはありまして、なんでしょうね、そこら辺はやっぱり、まあでもオープン AI がやっぱ結構中心にいたのかな、チャット GPT が。
そうですね、
のまあ成果の出し方っていうのがやっぱすごかったのかなとは思いますけれども、
まあおっしゃる通りで、はい、文字を生成すること自体は割とできてたんですよね、去年も一昨年も。
そうですね、
でそれにチャットというユーザーインターフェースをかぶせたのが素晴らしかった。
ああなるほどね、はい、
結局出た当時の GPT-3 って、まあ、そんなにすごくなかったんですよね。なんか割と言語生成とかチャットボットでよくあるようなレベルの回答だったりとか、はい、まあ分かりませんってよく言ったり、それこそ変なことも言い出す、全くトンチンカンなことを言ったりとか、同じ言葉をひたすら繰り返してくるみたいなことも平然とありましたと、
はいはい、
いうレベルだったんですけど、そこにチャットというインターフェースがついてちょっと聞いてみようみたいなことができたのがすごく刺さりましたね。特にあのコロナを経てですね、リモートワークをする人が増えて、チャット文化というのが非常に社会に浸透したコロナの3年間があった後に出てきたチャットインターフェースだったので、より刺さったのかなという印象です。
確かに、まあ、時期が良かったとかもあるのかもしれないですね。まああとはそうですね、まあディフュージョン系列って言ってしまうとちょっと語弊があるのかもしれないですけど、そこら辺のまあ流行りというか、まあその話題性、ちょっと兄貴の着せますけど、はい、話題性というのもありますし、そこに対して、その、 会社アドビとかがねあのフォローしてきたというところも大きいのかなと思ってまして、
うんうん、
まあ各会社が無視できなくなってそういうのを実装してますし、まあ、Google とか Microsoft とかもちろん Bard とかね、
うん、
入れるようになってきてて、まあ、その一社がなんかすごいものを出したというわけではだけではなくて、うん、業界全体がやっぱりそれに向けて注力するとせざるを得ない状況になってる、
うん
うん、というところがあるので、うん、なんというんですかね、技術革新が早いのは良い非常に良いことだと思いますし、まあ思うんですけど、例えば法整備の面とか、そのオープン AI でこの前あの出たり戻ったりしてましたけど、ああいうところでその監査機能の欠如みたいなところとかも、まあ多少顕在化してきているので、なんていうんですかね、人間が間に合ってないみたいな状況が多少出てきているなというところはちょっと懸念事項かなと思いますけどね、はい。
そうですね、で国としてもなんか生成英語をやるぞと言って、普及率上げろって言って大企業に指示出したりして、一旦大企業の中での使用率っていうのは7割8割をいくようなレベルまで上がったんですけれども、実態として各社員が日頃から、生成英語を使って仕事してますかというイエスノーについてはなかなか浸透しきっていなくて、いまだに1割を超える人はいないような状況が各社で起きているのかなというのが実態としてあって、その利用するという意味でも法整備の意味でもなかなか生成 AI というのはついてきてないんだけれども、生成 AI に食われうるコンテンツを支援している商品やその業界にいる人たちというのはやはり敏感にあの生成 AI をいかに使いこなして次の時代に向けて備えておくかというところで、アクションを取り始めているのかなという感じですかね。
そうですね、もはやここまでいくと何も手を触らないっていうのはジェネレーションが違うレベルになってしまうので手をつけざるを得ないかなとは思いますね、
うんうん、そうですね、なのでまあ来年はどうなっていくかって言われるとここは本当カンブリア大爆発しすぎてて読めなくはありますけれども、まあ、今年1年が仮にこの生成 AI がどんなものかっていう味見した1年であれば、来年は味見した成果を何かしらメディアで発表していって、私たちが目指す生成 AI の使い方ってこんなんだよねというのが各社発表である1年でしょうと。で再来年くらいでそれを実際に商品化してみた、社会実装し始めてみたみたいなのが再来年に来るというのが一般的な流れではあるんですけれども、まあ、今年1年のスピード感を見ている中ではそのスピード感についていける会社は来年の中でもう商品化社会実装までやっちゃうんだろうなという感じですかね。
まあそうですね、まあそこはそれでいいんじゃないでしょうか。なんというか、まあ耳が里いだけではなくて、なんというんですかね、そのまあ色分けというか、やりたいところはやればいいですし、保守的なところはまあ現状の社会実装でそのしばらく様子を見る、というのもあってもいいかなと思ってます。まあなんでかっていうと、まあさっき言った通りそのごめんなさい、まだ社会的な合意が完璧に得られてない状況だと思うので、はい、これから先その法整備で潰される可能性もなきにしもあらずだなとは思っていますので、まあ、そこら辺を様子見というのもありかなとはちょっと思ってますけどね、まあ、そこも含めてどんだけリスクを取るかかなとは思いますね。
そうですね、はい。まあ、この辺も話し出すとキリがないのでこれくらいにして、最後にじゃあ東電さんに準備してなかった質問をするとですね、今年1年振り返ってみて自分的にはどういう1年でした？
そうですね、まあ、私生活の方を除くとやはりまあ技術革新がかなり多かったのかなと思いますね。個人的にはスターリンクだけではなくて そうですね、イーロンさんのいろいろはかなり現実世界で降りてきている感じがするので、宇宙開発含め、
うん、
そこら辺でまあ何ていうんですか、今までできなかったことができるようになってきていますし、まあ今後のスペース X 社含め、まあ日本の NASA、JAXA 含め、うん、動きは結構いろいろあったので、まあそれが成果として出てくる布石になっているかなという感じはしますね。はい、
うんうん、私もなんか似たような感想ではあるんですけれども、ある意味今日挙げた多くの話っていうのが日本の中で発生した技術によって大きく変化したものってあんまりなくてですね、基本的には海外の技術発展に日本が巻き込まれていっているというスタンスに見えていますと。で、ただ結構日本もそれに甘んじて振り回されているわけではなくて、しっかりそれに乗りこなしていこうという企業がちゃんと多くあって、で、変化をし始めている組織や企業っていうのも結構増えてきたのかなというのが印象的ですかね。農業にせよ、医療にせよ、宇宙にせよ、いろんなところで活発的な変化っていうのが起きている認識です。で、一方でその変化っていうのがいい方向に行ってないんじゃないかという懸念する人も当然その分増えていると思うので、この大きな変化っていうのを、まあ、どういうふうに舵取っていくのがその日本の中の結果になるのかはやっぱり注意深く見ておいて、その自分のスタンスをどっちかに寄せないようにしつつ変化についていくっていう、まあ、ちょっと大変な感じではあるんですけど、そんなことをもう少ししっかりやっていかないといけないのかなとかちょっと思う1年でしたね。
まあそうですね、うん、特にソフトウェア側はかなり大変革が起こると思うので、これからもね、うん、どういうスタンスでいくかは難しいかなという感じはしますね。
うん、そうですね、生成 AI とかすごくものすごく思うところはいっぱいあるんですけれどもまあだからといってその変化についていかないのも当然さん言う通り、経営判断として必要な要素でもある、投資しすぎないっていったところですね。リスクを飲める範囲で動くっていう、その変化量と、まあ、生成 AI の実際の変化の速度っていうののバランスだとか、まあ、そういったのもちゃんと、客観視して、当事者だからといって慌てすぎないみたいなところもやっぱり今後いるんだろうなとか思う一年でしたね。
うん、そうですね。
はい、じゃあまた来年何やるかは1年目一発目で話すとして、今日はこんなところでいいんじゃないでしょうか。
はい、じゃあお疲れ様でした。
はい、お疲れさんでした。